回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
6月4日金曜日、今日の天気は雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。夕方ね、木曜日は夕方までですね、私仕事が、はい、まあ、辛坊さんのね、留守を預かるという感じで、で夕方までこうね、5時半まで番組やってると、まあ、直後にショーアップナイターが立ち上がってきて、うん、でそれを聞きながらですね、こう残務の整理なんてものをやってたりなんかするんですが、まあ、東京ドームはね屋根あるからいいけど、だ今日なんかも横浜スタジアムだとか、あるいは昨日は中止になってた あの広島、ね、ズームズームスタジアムだとかですね、
はい、
考えるとこの梅雨の時期、ね、屋根なしの球場だと心配だよなとこう思いながら、いや交流戦も佳境に入ってきましたよ。
そうです ね、
ね、まあ、我がタイガースはですね本当にこれ勝ったり負けたりというか、
ね、
連敗もない割に連勝もないというです、ね、
はい、
中でやっておりまして、阪神は今7位と
7位、
うん、4勝5敗、まあ、これ本当にね、あの星取り表を見ると見事に勝った負けた勝った負けたを繰り返してるのよ。
本当ですよね。
そうだから今このタイミングでは4勝5敗なんだけど、おそらく今日勝って5勝 5敗にするかなみたいな ね、昨日はなんといっても手痛いいっぱいだったの飲んでですね
そうでした ね、
まあ、いいんだよ、交流戦は5割でいけばいいんだよ、5割でいけ
ば。なるほど。
そう交流戦と死のロードは5割でいけば阪神なんとかなるっていうね。まあ、しかしね、交流戦の順位というものもね、一頃はもうパリーグ全盛みたいな感じだったんですが、
そうですよね。
交流戦順位現在1位は中日。すごいよ、1回しか負けてない。6勝1敗。ね
え、
引き分け2つ。2位 DeNA。5勝2敗。いや、DeNA ね。
だって交流戦前大変だったじゃないですか、
ちょっと。ところが昨日もだってソフトバンク相手にさ、大立ち回りですよ、もう。
すごかったです。
ね、3位が巨人っていうのがちょっとな、まずいな、これ、差が詰まっちゃうぞ、みたいな感じはあるんですけれども、
はい、
4位がオリックス。だからね、ちょっとね、いつもとは違うっていう感じで、これ交流戦盛り上がっとるんですが、
はい、
ショーアップナイターもね、当然ながら交流戦の中継をやっております。今日からはカード変わって、東京ドーム巨人対日本ハム、今日は山崎武さんの解説実況が山之内弘明アナウンサーということなんですが、このね、ショーアップナイターもいろんな企画やってまして、はい、日本放送アナウンサー交流戦というものをね、やっていて、これ前島加納アナウンサーが企画発案プロデュースまでやってるというですね。
そうなんですよ。
まあ、それどころかいろんなこう雑務も含めてですね、
いや、すごいですよ。
やって偉いね、本当ね。で、私もちょっと飯田さん、ちょっと動画撮らせてくださいよとか、先週あたりなんか声かけられて、
あ、私もですよ。
本当？
はい。
何撮んの？まあいいよなんつってやってたんですけど、これがショーアップナイターのスタジオ担当のナイターチームのアナウンサーと、でワイド番組を担当しているアナウンサーで、交流をするというですね、そういう企画で、で、まあ、あんまり普段交わることのないアナウンサー総勢15人が、その日のショーアップナイター中継カードの魅力を動画でお伝えするということで、確かにね、私ね、今日は巨人対日本ハムですみたいな動画を撮った覚えがあるんですけども、それがですね、今日6月4日のお昼にショーアップナイターの公式ツイッターにアップされるということでございますんで、これね、偉いのが前島アナウンサーが自分で原稿も書いて、で動画も自分で自分のスマホで撮って、
そうなんですよ。
で編集だけディレクターに任せてっていう形だったんですけれども、その、原稿の方にはですね、いろんなモノマネが指示されておりましたので、
おっと、
はい、そのモノマネをですね、はい、しながらの今日のカードのお知らせという形になっておりますんで、ぜひともですね、お聞きいただければ、
ね、
ご覧いただければと、
はい、
ちょっとね、前島アナウンサーが最後笑っちゃってて、はい、スマホが震えてるなんてね垣間見えるかもしれませんけれどもその辺も含めて、新業アナウンサーは来週、
はい、そうですね、6月の9日水曜日オリックス対巨人戦をですね、うん、内田裕樹アナウンサーと一緒にお知らせするということで、まあ、ちょっとしたこう筋肉ネタっぽい感じの
そうなの、
はい、
なるほど、
動画になっております。
私はですね、
はい、
東島エリアアナウンサー
と、おー、はい、東島先輩とですか。
またお前さ、
はい、
動画見てネタ探そうとしてるでしょ
バカにしてるでしょ
ここが気になるのコーナーです。スタジオに長官各紙が入ってまいりました。読売新聞一面トップ、感染症即応へ司令塔という、まあ、骨太の方針、経済財政運営と改革の基本方針という、もの、これ今月の中旬にも閣議決定をするということ、そして、まあ、これが来年度予算の編成の下敷きにもなっていくという非常に重要な、政府から出る文書ということになりますが、この原案の読売新聞が書いております、感染症即応に司令塔と、まあ、今までというか民間病院も含めてですね、病床の確保であるとかというのが、まあ、都道府県、そしてさらに各病院にこう任されているというようなところもあったけれども、まあ、それをこう統制できるようにある程度をするというようなこともあると。まあ、これ、まあ、そうなってくると、じゃあどこがこう司令塔として主導権取るのかみたいなところで、またこれね、内閣府だとかと厚生労働省と、まあ、いろいろこう駆け引きがあるんだろうなというかですね、結局そういうことをずっと続けたからここ1年余り進んでこなかったっていうのがあるので、これをこう省庁横断の形でどうやって乗り越えていくのかっていうのもね、まあ今後まだこれは案の段階なので、今後またいろいろ議論になっていくところなんだろうというふうに思います。それからですね、産経新聞一面トップ、台湾にワクチン今日到着、アストラ製日本提供124万回分と、まあ、これは後ほど、7時台今日のコメンテーター三宅邦彦さんとね、取り上げていくニュースでもありますけれども、産経は一面トップで書いてきております。そしてですね、昨日法成立した、法律について、男性の育児休暇の育児休業の取得を促す改正育児介護休業法、昨日衆院本会議で全会一致で可決成立しました。もうすでに参院は通ってきたという法律なので、まあ、これで成立という形になります。でこれについて毎日と、それからちょっと変化球ですが、日本経済新聞が一面トップで報じております。毎日新聞、男性版産休最大4週間、育休取得確認義務化。日経新聞は、コロナで出生数急減、成長に陰、育児支援各国急ぐという中に、日本も改正法成立で、男性の産休最大4週間というサブの見出しを立てております。まあ、子供の出生後8週間以内に最大4週間の休業を取得できる出生時育児休業と、いわゆる男性版産休というものが導入をされるということ。まあ、それから、従業員に対してはですね、育休取得の意思を確認することを企業に対して義務付けると、妊娠出産、妻がしてるんですと男性の、まあ、社員の方が、言った場合に、それじゃあ、育休どうするのというふうに、企業の側、まあ、これ上司の方が、まあ、聞かないといけないよと、聞いて意思を確認しなければいけないと、いうことで、まあ、この辺はその、ね、企業風土の改善が課題だというふうに、毎日新聞も書いておりますが、まあ、まさにその通りというところと、それから、まあ、これタイミングをどこで取るかというのも、まあ、特に、まあ、産休に関してはですね、もうこれは出生のその前後ということになるんで、まあ、タイミングは大体、同じくになってくるとは思うんですが、育休の方はこれ、まあ、そのね、家庭によって考え方もいろいろあるとは思いますけれども、これうちの妻なんかも言ってたのは、産後すぐにじゃあ産休育休をね、じゃあ旦那が取ったとしても、これ実はそんなにどうだっていうと、まあ、手伝えることも限られてくると、まあ、むしろかなり分散させて、ね、生後半年とか1年ぐらい経ってから取ってくれた方が、実は助かるんだとこういうようなことを言ったりする場合もあります。まあ、というのがそのぐらいになってくると結構夜泣きもきつくなってきてですね、夫婦ともにほとんど寝れないみたいなことになってきちゃったりなんかすると、どっちかがバラバラで、育休取っていた方が楽になるとかですね、まあ、そういったところもこう制度面でどうしていくんだっていうところプラス、まあ、ここだけに限らず、じゃあこの育休取って、その タイミングだけ子育てしたからそれでいいってものではないので、まあ本当その後もですね、まあある意味私この朝の番組をやっていると、朝早くから出勤するので、普通にですね勤務していれば昼過ぎには勤務が明けるわけですよ。これが結構こう助かった部分があって、迎えはじゃあ俺が行くからねみたいなこう役割分担が明確にできたんですけれども、これ普通の家だったら二人とも例えば7時8時まで仕事してたら本当にきつかったよねって話は結構妻とするんですよ。まあその辺むしろ女性のこうね、働き方改革みたいなことはやりますけど、むしろ男の方が育児の方にもっとコミットしないと、本当はバランスが取れないというか、女性の負担ばかりがこう増えてしまうということになりがちなので、むしろそこの部分も一緒にこれ改革していかなければいけないんだろうと、僕迎えがあるんでもう帰りますっていうのをきちっと認められる、社会にならないといけないんだろうということは思いますし、まあその先小学校に上がった後もですね、じゃあ学校の行事とかあると私そういう勤務なので行けるんで行くんですけど、そうするとどうしたんですか、なんで旦那さんが来るんですかみたいな感じのこう雰囲気になって、まあその辺もこう変わっていかなきゃいけないんだろうなっていうですね、受け入れる側の意識もということも非常に当事者としては思うところであります。
コメンテーターの方々、この時間からのご登場です。今朝は外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ財務省 G7 の財務大臣の会合が今日からロンドンでスタートということで、はい、サミットに向けていろんなね会合が行われております。ま
あね、コロナで、はい、ずっと止まってたわけじゃないでしょうけどもね、うんうん、非常に実質的に大事な内容をやってますよね。まあ、結局その法人税をどうするかって、日本はもともとすごい高かったんだけど、はい、確か 20% 台に落ちてきましたよね。まあ、私も小さな会社やってるから分かるんだけれども、だけどもっと安いとこあるわけですね、 10% 台とかで、はい、ですからタックスヘイブンなんて言っちゃって、みんなそっちへ行くわけですよね。はい、まあ、大金持ちだったら行く価値あるんだけど、まあ日本じゃあんまり私の場合はあんまり関係ないんだけど、そこで一つは、はい、まあ今、法人税下げ競争やってるから、これ止まらないから、なんとかせなあかんっていうの、はい、この議論がある。で、それイギリスが議長国でしょ、はい、だけど議長国が一番実は悪いことやってて、悪いことやってたら申し訳ないけども、
いやそうですね、
要するにケイマンで、
はい、
ね、しょたま、儲けて
ますね。それ開始で儲けてますね。
ですから、そういうわけで、イギリスはちゃんとやらないかん部分がある。
なるほど。
アメリカももっと、最低、はい、税率を決めろとかなんとか言って、ね、まあ、その方が方向としては正しいんだと思うんですよね。だもう一つの問題は、法人税の問題というよりも、はい、そもそもアメリカの IT 系しかなんちゅう話ですよね。IT 産業強すぎちゃって、
はい、
でしかもグローバルだから、うんうんうんうん、ヨーロッパでも日本でもこう活動するんだけど、はい、全然税金払わないじゃねえかと、この問題だと思うんですよ。
はい、
しかしこの後者の方はね、もうこれ構造的な問題でね、僕今でも覚えてますけど、90年代に、もう何年、もう何年前だ、20年ぐらい前、
20
年以上前ですかね。あの時にテレコムの交渉をね、僕は WTO でやったんですけども
、もう
あの時に通信、そしてその後、コンピューター化が進み、IT 化が進み、そしてネットワークっていう風になってたわけですよね、インターネットの。
はい、
その黎明期だったんだけれども、もうすでにですね、
はい、
ヨーロッパめちゃくちゃ遅れてるわけ。もう圧倒的にアメリカが強くて、
はい、
でヨーロッパはその頃はまだ自由化もしてなくて、各国で自分の電話会社持ってて、はい、で全然自由化が進まなくてという、だからまあ全然変わらないですね。力関係変わらないんで、まあヨーロッパとしてはなんとかアメリカに一矢報いたいっていうか、取れるもの取らないとどんどん置いてかれちゃうから、
はい、
必死でやってんだと思うんですよね。まあ、ですけど議論としては正しい議論だと思います。
まあ、この辺の論点も含めてサミットにつながっていく、
そういうことですね。
はい、まずは G7 の財務大臣会議でありました。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説もお届けしています。後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー、 ジャーナリストの佐々木俊直さんと麗澤大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさん登場です。アメリカの対日歴史観をテーマにお送りします。土曜日もぜひチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
最初のニュースはこちらです。天安門事件から32年、中国外務省は見解を変えず。民主化運動が武力弾圧された1989年の天安門事件から今日で32年となります。中国外務省の汪文斌副報道局長は3日の会見で、1980年代の末に起きた政治騒動に対して中国政府は明確な結論をすでに出していると述べ、暴乱とみなすこれまでの見解を変えていないと強調しました。64という単語でも検索
ができない。中国語ではね、あ、それも規制されてるわけ
だ。規制されてるようですよね。中国語ではそういうんでしょうね。
6月、そうか、もう32年も経ったか。
そうなるんですね。
まあ、中国ではそれは暴乱でないと困るんで、絶対変えようがないですよね。あれは民主化に対する弾圧だったと。はい、したらさ、自己否定になりますから、それは無理だと思いますよね。しかし、やっぱり気になるのはね、香港で今までずっと追悼、はいの式典なり、いろいろな活動をやってたはずだけど、どうもできなくなりそうですね。こうなると、はい、まあ、香港が変わっていくような仕方がないかなと。で、これよりね、私、実は面白い話がありましてね、はい、これあの、ほぼ同じ時期なんですけど、習近平主席がですね、中国の外交はもっと愛されなきゃいけないのと。
愛されなきゃいけない、
信頼されて愛されて尊敬される中国のイメージを作んなきゃだめ、そういうお話をちゃんとやりなさい、はい、ナラティブって言うんだけど、いうわけですよ、おっしゃるわけで、私はまたお手紙書いちゃおうかなと思って、ね、お手紙書いちゃったんですね。
なるほど。
ただあの中国語で書くわけいかないんで、英語で書きましてね。
英語で書いて、
はい、ジャパンタイムズにちょっと出てると思うんですけど、はい、まあ、要するにあの習近平総書記殿と、
はい、背景
お元気ですかと3年前にもお手紙書いたんですけど、読んでくださいましたと、読んでないと思いますけどね。あの3年前はあのトランプさんの頃でね、トランプさんとの貿易交渉というか戦争をね、はい、どうするかっていう話をちょっと、せん越ながら申し上げたわけですけど、今回はですね、はい、あのバイデンさんもあることもあるんだけど、あの愛される、信頼される、尊敬されるナラティブね、はい、まあ、結構なんですけど、知ってますかと、
知ってますか
習近平さん、あのね、中国の外務省がやってるね、はいはい、いわゆる戦狼外交ってあるんですか、
戦う
狼、ウルフウォリアね、ウルフウォリア外交、はい、あれ逆効果だって知ってますか。全然ね、嫌われちゃってんですよと、やりすぎるんですよ、ね、党の中央ばっかり見ててね、はい、本当のことを習近平さん、あなたにも言ってないんですよと、
周りの人たちはと、
ね、だからね、こういうことやるんだったら、うん、いい人を、ね、もっと選ばなきゃいけないって、そういう人いないんですよ、
いないんですよ、ね、これが、
うん、これで、はい、要するに結論を言うとね、あのナラティブを、はい、つまり和法を変えるのもいいけども、ね、それであの物事は変わりませんよと、みんなねちゃんとね見てますからね、ですからナラティブではなくてポリシーを変えないと、
ポリシー、はい、
そうしないとなかなか難しいですよと、僭越でありますけれどもね、ってあのお手紙を書いてしまったんですね。どうなったか分かりませんけども、あの非常に気持ちが高ぶっちゃったもんですから、いや要するに彼に成功してもらいたいんですよ僕は、ね、中国があの偉大な立派な国になってですよ、
はい、
自由で民主的で開かれた国になればこれ最高なんですから、
まあ、地球にとってね、
そうですよ、ならないと思うけどね。 でもそうやって頑張ってほしいわけですよ、
は
い、というわけで、
いや本当なんかね、こんな愛信頼され愛され尊敬されるなんて書きながら、ヨーロッパのね、ちっちゃな国々に対して、そうそう、お前ら小国が俺たち大国になんて口利いてやんなこの野郎みたいな、
ね、口の悪い人たちはね、はい、こうやって信頼され愛されて尊敬されなきゃいけないってことは、そうされてないってことが分かってて、うん、それに対する危機感の反映だというわけですよ。
はい、
ね、
はい、
私はそんなことは言いませんよ。そんなことは言いませんけど、どういう声もあるということをね、
ね
え、考えてお手紙を書いたわけでございます。
でもあれでしょ、この中国の外務省っていうのは、そういう口汚いことを言えば言うほど出世するみたいな構図に今なっちゃってますかね。
どうか分かりませんけども、逆にその普通のことを言ったら弱腰って言われてき、だと思うんですが、必要以上に強気になるんですよね。でもじゃあ日本の外務省は昔そうじゃなかったのって言われたら、はい、かもしれないねと。
でこれがその習近平氏とか、まあ、党の中央に対してういやつじゃだったらまだいいけど、それに乗っかった民衆がこう弱腰、うん、だって言い出したら、
そうそうそう、でもそれも日本もそういう時代がありましたから、
はい、
決して違うなんていうかな、中国だけが特別だと私は思いませんけどね。ただ規模が大きいから10倍だから、その分だけもし害悪があればそれも大きくなると、それは困りますねっていう話です。
おはようニュースネットワーク。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。イスラエル連立政権樹立でネタニヤフ首相の退陣が濃厚。政治混乱が続くイスラエルが大きな変化を迎えようとしています。3月の総選挙を受け連立協議を進めていた中道野党イェシュアティド党首のラピド元財務相は2日夜、8つの党による連立政権樹立で合意したとリブリン大統領に報告しました。国会の承認を経て新内閣が誕生すれば通算15年間首相を務めるネタニヤフ氏が退陣することになります。イスラエルは、はい、選挙は比例代表なんでしたっけ？
比例代表なんで、その小選挙区と違うから、まあ、ある意味で少数何ですか、何だろう、
こう小さな政党が、
小さな政党がいっぱいあって、
はい、
でまあどんぐりの背比べをしていると、なかなかその120議席だったかな、
はい、
あるんですけど、過半数なんかとんでもない、誰も過半数が取れなくて、
一つの政党でなんて無理、
常に連立、しかも2党3党じゃなくて4党5党の連立をやって、はい、まあ、政権を維持するということなんですが、
はい、
まあ、ネタニヤフさんね、もう通算15年、彼が首相になったのは1996年ですから、私ちょうど課長、中東第二課長でイスラエルに行って、はい、その人たちに会うことができたんだけども、まあ、あれからもう何年経ってるんですか。で10、まあ、2回なんですけど ね、
はい、
今回は12年でしょ、
12年連続
すごいよ、
うん、
まあ、だけど12年続けば当然権力は腐敗をするわけで、
はい、
実際に彼にもいくつかの汚職の疑惑があって、
はい、
まあ、それに対抗して彼はずっと頑張ってきた、まあ、彼の立場から見ればね、
うんうんうん、
だけどまあはっきり言って今回の動きは、
はい、
まあ、反ネタニヤフで、うん、まあ、みんな結束したと、
はい、
だけど結束したけど、じゃあ実際はどうかっていうと、極左から極右までいる、まあ、右往の衆といったら失礼だけど、そういうグループが今できつつあって連立を組めそうな予感ということなんですよね、
はい、
まあ、もう相当濃厚というふうな書き方もしてるでしょうけど、イスラエルのね、なんていうか政権作りっていうのはものすごい複雑ですから、これ6月の今今日が4日でしょ、
はい、そうですね、
7日とか14日とか言われてるんだけど、これで実際にクネセットっていうんだけども国会でね、
はい、
国会で投票をしなきゃ分かんない、だけどほらネタニヤフさんだってね、
はい、
ほら巻き返しを図りますから、これ何が起きるかってもちろん分からないわけですよ、
はい、
でね、いろいろ現地からの報道しか分からないけど読んでると、
はい、
まあ、このネタニヤフさんの代わりにこれが、まあ、反ネタニヤフでできた新しい連立の形というのは、
はい、
元々ネタニヤフさんの盟友だった人が、
うんうんうんうん、
ね、極右のですよ、
はい、
それがどうも寝返ったみたいね、
あ、
ですからネタニヤフからすれば裏切りですよ。
あ、そうなんですよ、うん、このなんかベネットさんって人ですか。
ベネットさん、うん、ベネットさんが今度首相をやるんだけど、ね、はい、しかしもう一つあのラピードさんっていう人がいて、これは中道なんですよね、
はい、
中道の人がまあ中心にいるんだけども、うん、なかなか過半数取れなくて、うん、それでネタニヤフにくっついていたベネットさんが裏切って、はい、でこっちについたと、だから多数になりそうだっていう話なんだけど、
はい、
それってだけど右往ですよね、右往の州ですよね。要するに方針としてはもう片っぽはもう、うんうん、パレスチナ国家なんてとんでもないっていう人たちで、はい、どんどん入植地を増やそうって言ってる人たちでしょ、
うんうんうんうん、
でもう片っぽは普通の人たちですから、うん、これはうまくいくわけないですよね。ですから逆に言うと、うん、あの合意、仮にそういう政権ができても、はい、やれるのは国内経済とか、ね、それから、まあ、あの COVID も含めて医療の問題、もしくは福祉の問題等々、うん、そうね、そういうことはできるけど、
うんうんうん、
じゃあ外交とか、
はい、
それからパレスチナとの関係どうするかについては、これ全く水と油ですよ。
なるほど、
うん、ですから私はあの出来上がるまで、あのまずまだあのネタニヤフさんの時代が終わったというふうに言うのは早いと思ってい
ると
、仮にそうなってもね、
はい、
あの水と油であれば必ず元に戻るわけで、元に戻った時にもしそれまでにネタニヤフさんがまだ政治生命を持っていれば、
はい、
私がネタニヤフさんだったら間違いなく次の一手を考える。つまり5回目の選挙で、
ね、
また元へ返り咲こうとすると思います。ですからその意味では仮に新しい政権ができても、
はい、
ネタニヤフさんに対する法的な訴追ね、汚職の問題も含めて、
はい、
それをどのくらいやるか、
そしてそれがやって息の根を止めようとするか、
そう、それで息の根を止めるのか、いやいやいや、そうまたしのいでね、
はい、
で今の右往の州の政権の分裂を待って、また次の一手を打つか、これが非常に関心が高い。まあ、あんまり関係ないけど日本にはね、でも非常にあの中東和平という観点からは重要な、はい、動きだと思います。
まあ、あの対イランという意味でもこのイスラエルという国そのものは、うん、あの重要なというかいろんな意味を持つプレイヤーですよね。
そうですよ、
新しい政権が仮にできるとして、その外交よりも内政中心となると、そこもちょっと姿勢変わってきますか。うん、
あの新しい政権仮にできても最初の2年、これ2人でね、さっき申し上げたそのベネットさんとラピードさんの2人が、まあ、あの2トップなんですけ ど、
なるほど、
ね、それが水と油でしょ。
うん、
それが2年ごとに交代するってわけだから、
はい、
何それって、
うんうんうんうん、
物事決まるのと本当に。でおそらくイランの点について、イランについては私意見同じだと思うんですよ、2人ともね。ただパレスチナ問題については、
はい、
あの中道の人は二国論でいいじゃないかと、パレスチナに国家を作ればいいじゃないか、独立国家認めればいいじゃないかと、それに対してとんでもねえっていうのがベネットさんだから、
はい、
だから、はい、から物事は動かないですよ。
なるほど
と思います。
はい、そして続いてもう一つ用意していたニュースですが、
はい、
日本が台湾に124万回分のワクチンを提供ということで、うん、今日の午後にも到着へということになっております。今日産経新聞一面トップで報じております。これ、
まあ、早いですよね。
ねえ、なんか昨日の段階の報道では6月中にもみたいなことが言われていたのが、
う
ん、
まあそれはあれでしょう、普通の役所を同士の、もしくは役所と関係者がやってるんじゃ、
はい、
こんなスピードでは動きませんよね。おそらくあのもっと早い、
はい、
決断がもっと高いレベルであって、
だ
と私は思います。そうだね、でそれで僕正しいと思いますよ、
うんうんうん
う
ん、
こういうのはね、
はい、
あの回数が120何万回、
そうですね、
まあ、それはもちろんあの回数も大事ですけど、
はい、
ちょっと早く出すことが大事。
まず早く出すこと、うん、
これも、うん、あのいい意味でのワクチン外交ですよね。そしてあの幸いなことに、
はい、
まあ、少し余裕が出てきたわけだから、
日本国内は、
それはあの台湾というのはもちろん国ではありませんけれども、しかし大震災の時にも支援してくれたし、
はい、
深いあの長い関係があるわけですから、当然あのそういったことを政治的に判断して、
はい、
でパーンと決めるというのは僕は大事なことだと私は思いますけどね。
そうするとこれ、まあ、総理なりトップのに近いところの、まあ、決断があった。
いや、それは総理でしょ、
う
もちろんそうだと思いますよ。
まあ、あのね、最終的な詰めをやってるって昨日の夕方ぐらいに佐藤正久さんと、うん、官邸で会った時にそんな話をされていたという報道が出ておりました。
なるほどね。
まあ、そうするとその後、まあ、パッと決まったっていうこと
になる、ね。まあ、あのおそらく準備を早い段階からやっていて、そしてぐずってる人がもしいたら何やってんだバンということだったんじゃないかな。まあ、そんな状況じゃなかったと思いますけど。
まあ、あの日本の報道などでは中国がどう思うか、あるいは中国からもそう横やりみたいなものとかね、台湾に対してはワクチンの調達に関してはそんな話が出てきております
。そうですね。まあ、だけどこれ人道的にも、それから全世界にできるだけ多くの人にワクチンを配らなきゃいけないということから考えても、はい、もうケチのつけようがない話だと思いますけどね。中国になんか文句言ってるんですかね。その関係ないんじゃないの、私は思いますけどね。
ねえ、しかもこれ諸外国に、ね、先んじてというか日本一番早いですね。
そうそう、だから意味があるんだよ。だから意味があるんですよ。しかその意味では、はい、あの口だけ言ってそれで6月7月になっちゃったんじゃ意味がない。
うん、
早い段階で出すというのが大事だと思います。
まあ、しかもこれが G7 のサミットの前に出てきたっていうのは、
まあ、そうですね。まあ、しかし台湾の関係ってのとの関係ってのはもっと重要で長い目で見なきゃいけないことだと思います。
はい、以上おはようニュースネットワークでした。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
さあ、そして同じくポッドキャストで配信しているプログラムのお知らせがあります。日本放送報道記者レポート2021。日本放送の報道記者が政治経済事件や災害からこだわりのテーマまで日々取材した情報を毎週木曜日の午後に更新しています。今週は酒類の提供禁止、酒販業界に大打撃というテーマで宮崎優子記者がお酒の業界の今をレポートしています。さあ、そしてもう一つお知らせがあります。再来週6月14日月曜日からの1週間、コージーアップはこの特別企画です。
ワクチンから安全保障まで安倍前総理も毎日登場、コージー専門家会議。そうです、安倍晋三前内閣総理大臣にコロナ、ワクチン、外交安保、経済、あるいは会見などなど時間ギリギリまで毎日お話を伺ってまいります。
そしてコメンテーターの皆さん6時台前半から生出演です。はい、18日金曜日は外交評論家、そして内閣官房参与の三宅邦彦さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい。まあ、安倍さんにもね、外交の話とかも含めて、まあ、ここのところいろんなところ出てますもんね。
そう、元気ですよね。
ちょっといろいろ聞いていきたいと思いますし、また三宅さん、サミットの後で、しかもあの日露の首脳会談も、あ、じゃあ米露の首脳会談も終わった直後ぐらいのタイミングなんですよね。18日。
なるほど。どうご覧になってるか、ね、聞いてください。
はい。
でも彼、あの映画好きですからね。最近面白い映画見ましたって聞いてください
。ああ、なるほど。そっかそっかそっか。わかりました。14日月曜からの1週間 OK 工事アップ、ぜひお聞きください。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。2プラス2。政治分野における2プラス2とは、2国間の外交防衛担当の閣僚が安全保障政策や防衛政策について話し合う枠組みのことを言います。で、日本とオーストラリアの両政府がこの2プラス2を今月9日オンライン形式で開催する方向で調整していることが分かりました。自由で開かれたインド太平洋実現へ連携を確認、東シナ海や南シナ海で、軍事的圧力を強める中国を牽制する狙いがあるとのことです。日豪2プラス、
まあ、おっしゃる通りね、はい、もともとは日米で始めたもので、これ確か90年代ですよね。
はい、
そしてその後いろんな国と2プラス2やるようになって、まあ、はい、中国とはまだやってませんけど、それで今オーストラリアっていうのは、はい、おそらく他の国、まあ、アメリカ除けばですよ、まあ、イギリスともフランスともいろいろやってると思いますけれども、これはね、やはりあの今あの日本とオーストラリアの間の関係というのは、あの誤解を恐れずに言いますけども、あの他の国、アメリカ を除けば他の国とは一味違う、
はい、
非常にあの緊密な関係になっていると思いますね。もちろん自由で開かれたインド太平洋構想というのがあるわけだけども、
はい、
やはりあの地位協定ってありますよね、日米についてはね、
はい、
だけどもごめんなさい、オーストラリアとはですね、
はい、
確か円滑化協定と呼ぶのかな、
あ、
こういう協定を考えている、
はい、
そして、まあ、相互訪問時の法的地位を、まあ、日米地位協定の場合には駐留する米軍ですけれども、
はい、
訪問の時に相互に訪問する時にどのような、うんうん、その法的地位を与えるかというのは、はい、これ相当自主的な話だと思うんですよね。
訓練とかで来るときにっていうことですもんね。
ですからそれはあのそれ以外にもあのこれをまあ同盟と呼ぶかどうかは別にして、しかし関係は非常に緊密になっている証拠だなというふうに思います。まあ、最近はね、はい、もうオンラインで、できるようになるんで、
ね、
昔は大変だったんですけどね。
まあね、フェイスとフェイスで4人のスケジュールを合わせなきゃいけない。
そうそうそう、それが大変だったんですけど、まあ、特にオーストラリアとの関係は、
はい、
最近富に進展をしていると思いますね。
まあ、もちろんその中国に対してっていうところでいうと、オーストラリアは貿易とかの面で結構ね、ギリギリやられてますからね。
もうやられてるから、ね、この間も、この間もったらあれですけど、首相が飛んでこられましたよね。
そうです ね、あの日本にね、菅さんに初めてフェイスとフェイスと会ったのはモリソンさんでした。
あれはやはりあの彼らも日本との関係を強化したいということで、相当あの相思相愛の部分があるんやような気がします。
これは当然2人で協力してアメリカもきちっとコミットさせようなっていうところがあるんです
か。まあそうですよね、三国は今非常に緊密になっていますから、まあインドとはちょっと違う意味で、あの緊密になっていると思います。
はい、今日のキーワード2プラス2でした。さあ続いてここだけニューススクープアップの時間です。ちょっとなんかあれですね、
う
ん、椅子を引きましたね。
そうですね、
大丈夫です、ちゃんとアクリル板も用意してます、
精神的にね、準備しておかないとね。
あ、そうですね、統一しておかないと、
かなり来るんですから
。いや、そんなことない、そんなことないですよ、そんな、
うん、
じゃあちょっと行きましょうか、はい、この時間最後のニュースをおスクープアップ。今日は起伏をつけてみました、
よかったよかった非常によかった、
よかった、ありがとうございます。
じゃあどうもありがとうございました。
また帰らないでください
。ここからなんです。
ここからですよ、ここから本番ですから ね、
ここからね。
今日のテーマこちらです、アメリカの国防予算を分析。今朝この時間はですね、外交評論家宮家邦彦さんにアメリカの国防予算について分析をしていただきます。あの予算教書というものが、バイデン大統領から議会にまあ、投げかけられたということで、はい、まあ、そこでね、あの結構大きな政府を目指すんだとかいろいろ言われておりますが、
そうそうそう、ものすごい額を、まあ、増額してるわけですよ、全体としてはね、ただ国防予算、もしくは安全保障関連予算については 1.7% しか増えてない、はい、まあ、といっても巨額だからそれなりにすごいことはすごいんだけど、はい、まあ、その意味ではあの減額だという批判が今ありますね、共和党の中ではね。
なるほど、
なんだと、こういうことなんですが、まあ、はい、あの、ま、あれだけ巨額になるとですね、確かにその増額すれば一番それはいいのかもしれないけれども、中でちゃんとスクラップ&ビルドをやる、すなわちもう旧式になった、もしくは旧式って言ったら怒られちゃうけども、
はい、
新しいその戦術ないし戦略に基づいて新しい兵器システムが、まあ、作られていくわけですけど、
はい、
当然のことながらそれに構想に合わないものが出てくる、
はい、
ね、例えば、まあ、言っちゃ悪いけど空母なんてね、
うん、
あれ巨大だけども、はい、もちろん大事なんですよ、大事なんだけども、じゃあ戦えるかって言ったらね、ただミサイルのが100発撃たれたら沈んじゃうんだから、むしろ違う方法で戦わなきゃいけなくなってくるってことを考えると、
はい、
いろんなあのシステムはもう歴史的な、なんていうかな、役割を終えたものもあるわけですよ。だけどそれを作ってる側、
はい、
でそれを配備する例えば基地、
うん、
そしてそのそこにいる人々、
はい、
それが票になり、アメリカの国内でもやはりあの基地、特に陸軍の基地ですけれども、閉鎖するったら猛騒ぎになりますからね。
ああ、なるほど。
ですけど、そういうことをや中で、まあ、あの予算を作んなきゃいけないんだけど、残念ながらというか、あの当然ながらというべきなのかもしれませんけど、
はい、
アメリカの行政府には予算編成権がないんですよね。予算案を作る 権限はないんですよ。予算をまあ承認するのはもちろんですけども、議会がやるわけで、
はい、
日本みたいにあの、ね、毎年、
ええ、
年末になると大蔵省の主計局のときに、ね、主計官がいて、
はい、
補佐が主査がいてね、でそれにまあお願いに行って、おかしいでしょと、国会が、ね、
はい、
予算を決めるのに、なんで大蔵省の主計局が全部なんか仕切るのかと、それはあの日本の行政府にとっては非常に大きなメリットであって、
はい、
でアメリカにはそれがない。だから予算案を大統領は議会に提出できないんですよ。
これだから予算案じゃないわけです
よね。予算案じゃない、だから予算教書っていうわけですよね。教書ってのは何かっていうと、英語で言うとメッセージって書いたんですよ。
あ、そうなんですか、うん、メッセージなんですか。
そうなんです。だからお願いね、お願いねって言ってるだけなんで。
なるほど、
うん、でそれがどうしたって言われてるわけですよ。
なるほど。
これはあくまでも目安でしかないから、そしてあの増やしたいのに減らされるのは当然だけど、はい、もう減らしたいのに増やす人がいるわけですよ。
あ、
先ほども言った通り、地元にね、はい、ある何らか基地に戦車が何百台があって、ね、それを補充しなきゃいかんと、そうでないといらなくなっちゃうから、その例えば基地が、
はい、
そうしたら戦車どうすんのったら、どうしますか、いやもう増やせと、こういう声が出てくるわけ。それがまあアメリカの議会の、まあ、すごいとこですよね。
はい、
驚いちゃうね。
まあそこのところでこう政治的な思惑等々も入ってくる。
そう、これからです。ですから予算教書っていうのはこれから、ゴングが鳴ったと、
はい、なるほど、
うん、キックオフだと、本当の戦いはこれから始まるということでございます。
で宮城さん、この、ね、あの国防関係の予算に関してはやっぱりその対中シフトだということも解説、はい、いろんなところでもされてますけれども、あのその部分というのは具体的にはこれ教書の中には入っているんですか。
あの教書の中では具体的にというか、あの各どんなものをそのどのようなタイミングで武器なりシステムを買っていくかということは出てくるわけです。数字として出てくると思いますけど、政策的にはそれは別の紙で作るということだと思いますね。もちろんそれは反映して反映したもの、考え新しい考え方に基づいたものではあると思います。例えばミサイル、はい、あの私一番あの心配なんていうか気になったのは、
はい、
大西洋におけるなんだか抑止構想、
はい、
イニシアティブっていうのがあるんですよね。これ太平洋、つまりインド太平洋のインド太平洋軍でもっと抑止力を高めなきゃいけないよと言ってるわけで、
はい、
そこにまあ重点的に基金を作り、それによって増額をして、そして特にまあミサイル、
はい、
それから衛星等々、まあ、今中国とこれからもしかしたら緊張関係に入った場合に絶対に必要なものに対する投資が起きている。全体の予算は伸びないかもしれないけど、はい、うまくスクラップアンドビルドをやって重点をそこに置けば、もしくは将来のことを考えて、研究開発、
はい、
それにお金を今シフトしてるんですけども、それがあればですね、あのそれなりの効果が出てくるだろうなと。まあ、何年かかかりますけどね。
あのアメリカ の, その議会の、ね、外交あるいは軍事委員会など の, この公聴会なんか見てても、
はい、
あの一番その懸念として指摘されているところが、うん、アメリカは INF の全廃条約があるおかげ で, で、
はい、
中距離 の,、まあ、あの弾道ミサイルがない、
はい、
一方で中国はその射程のミサイルというものを非常にたくさん持っている。このアンバランスをどうするっていうのが議論にもなった。
まあ、でもそれ自分で勝手にロシアと決めたわけだからね、ソ連とね、
冷戦の末期にね。
そのところは中国は、あの、まあ、ある意味で入ってなかったし、
はい、
取るに足らない存在だったわけですよ
当時は。
でもその間に増強したと、
はい、
うん、ですから、まあ、ウサギとカメ、
ね、
ウサちゃんが寝てた時に、
はい、
カメさんがじっくりやったということですから、
うん、
一回やり直さなきゃいけないということですよね。
これ も, もうおいそれとはバランス元に戻すというか、
それは簡単ではない。ただし、はい、それはあの中国の艦船がもし太平洋に出ていく、
はい、
そして第一列島線の外に出ていく、その場合に、沖縄本島と宮古島の間を通っていくわけですからね、はい、例えばね、他にもありますけども、
はい、
その時にあちょっと勝手にはいけないなっていうふうに思わせるようなことはしなきゃいけない。それはあの完全に中国と同じ数のものとかいうことではなくて、要するに抑止が効けばいいということですよね。
総的に、
うん、これあんまうまくいきそうもなさそうだなと思わせるには、
うん、
ある程度あればいい、うん、
あ、
それが、まあ、まさに今予算の中で、はい、おそらく反映されつつあって新しいシステムが、うん、考えられているということだと思います。
そこをこう通過するということになると当然ながら日本の役割ってものも、まあ、アメリカにとっても期待もされるし日本もやらなきゃならないことが出てくる。
日本にとって一番大事なことですよね。日本にとって何が大事かといったらシーレーンですよね。
はい、
そして東京から中東まで行くシーレーンをどうやってその自然な形でね、自由に開かれた形で維持できるかということがポイントです。
国防アメリカの国防予算分析今日のスクープアップでした。このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。コメンテーターのラインナップ、放送した内容の書き起こし、インスタグラムや飯田浩司アナウンサーのポッドキャストなど、詳しくは番組ホームページでチェックしてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてください。